説教時は満ちたと題しまして、松田こと牧師に取り次いでいただきます。
共に礼拝を捧げる皆さんに主の恵みと祝福が豊かにありますように。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ歩み始めたいと願っています。2026年の歩みを始め、今朝もご一緒に礼拝を捧げています。目が覚めて一日楽しみだなと感じられている方もおられると思います。日々の生活が充実していたり忙しかったりする場合には、時はあっという間に過ぎていきます。反対に何か不安や苦しみ、悩みがあり、嘆きや絶望感に打ちひしがれているときには、早くこういうつらい時期が過ぎ去ってほしい、いつまでこの時間を私は過ごさなければならないのだろうか、時がいつまでたってもここにとどまっているかのように感じるということもあるかもしれません。時の流れというのは、時計やカレンダーによって万人共通の時間の流れが知らされているのですけれども、一人一人が置かれている状況によって、その時に早く感じたり遅く感じたりというような違いが起こってきます。新たな時が到来したことをどのように捉えるのか、そのことによって生活や生き方、価値観というものが変わってくるということもあるのではないでしょうか。聖書はこの時ということをとても大切に考えています。その中で実は時という言葉で二つの考え方をしているのです。昔のギリシア語で時を表す言葉は二つあります。一つはクロノスという言葉です。このクロノスという時は、均等に誰にでも流れていく、私たちが生きてきてずっと過ごしてきた、そういう日常生活の中で私たちが経験している時の流れのことです。同時に生きていく上で決定的な時というものがある。それは同じ時でも別の表現をします。カイロスという言い方です。カイロスというのはもともと切断するという意味のギリシャ語から来ている言葉なのですけれども、例えば絶好のチャンスをつかむというのを、こう好機は前髪をつかむっていう言い方をしますね。これはこのカイロスという意味から来ている言葉です。言ってみればそれはもちろん好機、チャンスの場合もありますけれども、非常に厳しい状況のことを言うこともあるかもしれない。いずれにしても自分の人生を切断するような、そういう時というものが、決定するような時というものがある。座標軸に沿って時間が流れているとすると、カイロスはそれを上から切断するようなものだといった方もあります。他の人は間違いなく意味が違う、そのように思って昨日1月17日を受け止めてこられた阪神・淡路大震災のことを考えていらっしゃる皆様もきっとおられると思います。自分の生きていることや歴史が大きく変わってしまう、そういう切断されるような時というものを、私たちは自分が好むと好まざるとにかかわらず迎えることがある。マルコによる福音書において、イエス・キリストは洗礼を受けて荒野で誘惑を受け、その後ガリラヤで福音を伝え始められます。この第一声って大事なんですね。選挙でも他のことでもそうだと思います。一番最初に何を言うか、第一声ってとても大切です。マルコによる福音書ではイエス様は第一声、最初にこう言われたんです。 時が満ちた、時が満ちた。でこの時の時というのはカイロスです。つまり神様が与えられる、今までの歴史やいろいろなことをこう上から切り込んでいくような、そういう時というのがもう満ちている。イエス・キリストはそう語られたのです。神の時は満ちた。神様が与えてくださった救いの約束が今果たされようとしている。そういう時というのがもう今や早始まろうとしているんだ。その時が今満ちている。神の国は近づいている、そう言われました。神の国というのは天の国とも同じことですけれど、天国というと何かこう私たちが死んでから行くところのように感じておられるかもしれません。しかし聖書では神の国というの、神の支配のことです。神様が支配しておられる。それはもう今始まろうとしている。神様の支配っていうのは何かっていうと、神様の愛がこの世界を覆う。神様の愛によって私たちが生きていく。憎しみではなく、対立ではなく、神様の愛を行動原理として生きていく。そういう神の国が今やもう始まろうとしているんだ。イエス様はそう言われたんですね。あなたも悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めるというのは神様の方を向き直るということです。今まで自分の生活、仕事や役割をこなす、そうやってこう時が流れてきた。それは、クロノス。時間を生きてきたということです。しかし今やあなたはどう生きていきますか。神様に問われている。神様に喜ばれる生き方をあなたもここから始めなさいと言われている、そういう時というのが今ややってきているのだ。だからあなたもそうやって自分の向きを変えてみなさい。これまでの視点や立場を移してみなさい。超えてみなさい。それは自分の見方でしか見られなかった自分の人生、自分の社会というものを別の見方、あるいは神様はどう見ておられるだろうか、何を望んでおられるだろうか、そういう見方の中に置いてそれを変えてみなさい、そう言われているんですね。これまでの考え方の転換、価値観の転換というものがそこで起こってくる。今までの自分の考え方、生き方に固執するのではなくて、改めて別の視点、他者の視点、そして神様の眼差しの中で、あなたの人生はどのように与えられているだろうか、歩むことを神様は望んでおられるだろうか、そういうあり方に変えていきなさい。なぜでしょう。もう神様の愛というものが、そのことによって満ちあふれる世界というものが今ここから始まっているからなんだと、イエス・キリストはそう第一声で伝えられたんです。あなたも新たな自分を見出してごらんなさい。時が満ちるというのは非常に素晴らしいことで、そこから新しい出来事が始まっていく時だと私たちは考えます。でももし今までの人生や時の流れが切断される、それが時が満ちるっていうことであるならば、それは決して嬉しいことばかりではないかもしれない。あ、自分もこのことをもう一度考えてみなければいけないんだろうか、そういう時に立たされる。私たちどういう時にそう考えますか。ある方は友人の死をきっかけに自分の人生においても残された時間がそうは長くはないということを自覚して、自分にとって本当に今やるべきことは何だろうか、そういう見方に転換されたと言われました。 自分の人生の舵を切った。そうです、私たちにとって本当に今この時神様が自分の人生をこうカットされるような時というのは、決しておそらく私にとっては嬉しい時ばかりではない。むしろ立ち止まって考えなければならない、そういう時神様は与えられる。でもそれがもしかするとあなたにとって人生の大きな舵を切っていく時なのかもしれない。そしてあなたの生きていく方向を、向きを変えてごらんなさい。あなたも神様の国を、神様の愛を伝えるために何ができるだろうか、そういう生き方の中に一緒に私と歩んでいこう。イエス・キリストはここで宣言されたのだと思います。福音を信じなさい。神様の愛が支配している人生であることを、社会であることを、あなた自身のこととして、それはどこかでお題目で語られていることではなくて、あなた自身の人生の中で起こっていることなんだ、今ここで起ころうとしていることなんだ、そのことを信頼しなさい。世界はどれほど闇に包まれていて、人間の罪が拭えない、そういうものであろうとも、神様の愛が、兆しがここから始まろうとしているんだ。あなたも一緒にそれを伝えていく、広げていく、その一人になってほしい。ここでイエス・キリストはそう宣言しておられるのだと思います。そしてイエス・キリストはその神の国の福音を伝えるときに一番最初になさったことがあるんです。それは何かというと、一緒に伝えていく仲間を呼びかけたということです。自分一人がカリスマ的な素晴らしい、そういう救い主として姿を現してすぐに何かをやっていったということではない。仲間を呼びかけました。弟子たちと呼ばれていますけれど、共に神の国の福音を伝えていく、手渡していく、そういう仲間です。呼びかけられた4人は漁師だった。マルコによる福音書1章にはそう記されています。私についてきなさい、呼びかけられたんです。でもこの後がちょっとびっくりです。私についてきなさいと言われたら、びっくりするほど彼らは簡単に自分の今までの仕事や網を全部捨ててイエス様に従ったってこう書いてあるんですね。そんなに簡単に今までの生き方を捨ててイエス様に従っていくことができるものなのか、そう私たちは考えます。ある方はこれはイエス・キリストに従うという時の一つの型を表しているのだと言いました。イエス・キリストに呼びかけられたら、つまりあなたの時が満ちたなら、あなたもイエス・キリストに従っていく。最初葉月さんが出版されました証という本があります。1000ページを超える非常に大きな本でありまして、この証という本はもう多くのキリスト者の方々、いろいろな教派のキリスト者の方々からご自分が歩まれてきた人生、神様と出会ってどのような歩みが与えられてきたのか、その歩みが綴られているんですね。読んでおりますと本当にそれぞれがバラバラです。多くの方がいろいろな生育歴があり、自分の歩みの中での出会いがあり、そうして歩んでおられるのだということが分かります。非常にたくさんの方の証、証言がそこには載っているんですけれども、一編は短いものですから、そんなに根を詰めて読むのでなくても一編一編を読み進めていくことができます。その中で実は私、前からよく知っている人たちが何人か書いておられるんです。でもその方々の証を読むまで、どういう人生の 紆余曲折があって今のような生き方をしておられるのかということをあまりよく知らないという場合の方がむしろ多かったんです。その中の一人は、私は聖公会神学院というところで聖公会の司祭となっている、牧師となっていく方の養成する学校で授業を行わせていただいているのですけれども、その聖公会神学院の新学生だった方が実はそこで書いておられるんですね。今はすでに聖公会の司祭牧師となっておられます。その方は熱心なクリスチャンファミリーで育たれた、中学から大学はほとんどしかし教会には行かなかった。しかし高校生の頃からずっと死ということが自分の身近に感じられるような、自分自身の課題として感じられるような、そういう歩みもあったのだそうです。ずっと長く教会には離れていたのだけれども、ある大学生の時に中高生のキャンプに一緒に行ってくれないかと誘われて、そしてまあリーダーのちょっとサポートのような形でそのキャンプに行ったのだそうです。でそこから教会との細々としたつながりがもう一度再開しまして、礼拝には行かないけれども教会には集まるというふうなことを仲間と始めるようになった。こういうの大事なんですよね。あ、そんなこと言っちゃいけないかもしれませんけど教会に集まって仲間に会って、そして人生のいろんなことを話したり、いや自分は神が何でも解決するっていうのは思えないなというふうなことを率直に話し合える、そういう場というものがあった。夜中にでも一緒になって耳を傾けてくれる、そういう若い司祭たちがいて、そして一緒に歩んでくれた。就職してよく知られたところのようですけれど、非常に大変な働き方、まあ、今でいうとブラックな働き方をする中で、でも店長になって本社に戻ることになった。商品開発のセクションに移動する話もあったのだそうです。まあ、言ってみれば周りから見れば順風満帆な社会人としての生活だったでしょうね。地方に転勤となったところで伴侶も与えられて本社に戻る、商品開発の仕事をする、非常に忙しいその人生の中で歩んでいたそうです。その中で熱心なキリスト者だったお父様が亡くなった。そしてそのお父様が亡くなったのとほぼ同時期に、ご自身もこの仕事をする上で大きな精神的な課題を抱えるように、うつ状態になっていって休職もしたのだそうです。その時に自分が本当にやりたいことは何だろうと考えた。前からずっと自分自身はその神様に呼ばれているんじゃないだろうか、牧師として聖職と言いますけれども、聖書の聖に職ですね、そういう歩み方というものが自分自身にも求められているんじゃないかと考えていた。しかし忙しい仕事をしている中でそのようなことはいつも脇に置いて毎日の仕事をこなすということが続いていたのだそうです。けれどもお父様が亡くなって、その時にふと気づいたんですね。自分と神様の間には父がいた、つないでくれていた。その父が死んで初めて自分と神様の関係になった。そして振り返った時に、会社では同期の中でいかに出世するか、そういうことが自分にとって一番大事だった。それは殺すか殺されるかのような緊張を持って仕事をしていた。こう書かれていました。僕は殺す側ではなく殺されていく側に立ちたいとその時に思った。そのような経験を通じて聖公会神学院へと導かれたそうです。全く知りませんでした。でも共にキリスト教倫理の授業を形作っていく中で、一緒にキリスト者にとっての死の問題や自死のこと、 私たちは授業の中で語り合ってきました。その背景の中に彼自身が、その人自身が経験したことが深く存在していたのだということを、私はその証しという書物を読んで初めて知ったのです。彼にとって、その方にとってはカイロスというのは自分の人生を切断するような、そういう経験だったかもしれない。人にとってその時が満ちるというのは、必ずしもチャンス、つまり自分にとって最もこの時が良い、動くべき時、掴み取る時というだけではない。むしろ自分にとって人生の中で最もマイナスだと感じられるようなどん底の時が、私たちにとってあなたの時と言われていることがあるのかもしれない。その時に立ち止まって、もう一度神様に向き直る、私のこれからの人生をどのように生きていくべきなのだろうかと考える、そういう時が満ちたということもあるのかもしれません。イエス・キリストはペテロに対して、ペテロやアンデレに対してこう言われたんです。人間を取る漁師にしよう。で、この新共同訳聖書の言葉で言いますと、こう人間を取るっていう言葉がこう書かれているものですから、なんかこの言葉は獲得するというようなニュアンスに響いてしまうところがあるんですね。でもこの言葉は、元のギリシャ語では取るという言葉はありません。人間の漁師、人間の海の人という意味でここでは使われています。人間のための海の人、荒波に揉まれて喘いで溺れている、そういうことがあるときに一緒になって手をつなごうとする、そういう一人にあなたもなってほしい。ペテロは、アンデレはそう言われたんじゃないでしょうか。本来の人の姿、私が本当に愛されているものであること、私の尊厳が大切にされていること、それを感じながら生きていくことができる、そういうことを手渡す、その働きを一緒にしてほしい。ペトロもアンドレもそう呼びかけられたのではないでしょうか。その時に彼らは網を捨てて従ったんですね。私はこの網を捨てたというのは、今までの自分のなりわいとしていた仕事を捨てたという意味なのかなと思っていました。その仕事を捨てて、例えば先ほどの人でしたら、自分も伝道者になるとか牧師や司祭になるという意味なんだろうかと考えていました。しかし今回改めてこの聖書の言葉を少しずつ読み進めていった時に気づきました。網を捨ててというのは、今までの自分の考え方、それを置いておくということだ。どのぐらい効率的にたくさんの人をいっぺんに集めるか、そうやって考える考え方をあなたは置いて、そして海の中にいる人たちと一人一人と出会っていきなさい。ですから漁ではなくて、ある方は釣りだとおっしゃってました。漁っていうのは網をこうバーッと広げて、そしてそこにこうたくさん の魚が入っていくっていうイメージですけども、そうではなくて、一人一人と出会っていく、そういうあり方に、イエス・キリストがどのようになさっただろうか、イエス・キリストならばどのようなあり方をされるだろうか、そういうことを考えながら従っていく、そういう一人とあなたもなりなさい、ここで呼びかけられたのではないか。イエス・キリストに従っていくということは、網を捨てる、今までの自分の考え方、いかに効率的に自分自身がそれを行っていくか、そしてそのことによって成果を表していくかという考え方ではなく、本当に一人のために、神様はあなたのことを大切に思っておられる、あなたがどれほど今荒波の中で溺れかけていたり、 あなたが今本当に苦しい思いをしても、その手を私も一緒につないで、神様はあなたを本当に考えておられる、救おうとしておられるということを伝える一人になる。それがイエス・キリストに従っていくということではないか。ペトロ、アンデレ、そして網を繕っていた。網を繕うっていうのは、漁をするといろいろな形で痛みが出ますね。そういう傷んだ関わりを私はもう一度繕っていくっていうことだと思う。現代社会において私は繕うというのは非常に大切な働きなのではないかと思います。壊れてしまったこと、破れてしまった、そういう関わりをもう一度繕っていく、その働きをしていたヤコブとヨハネも、あなたも私に従ってきなさい、あなたたちがやっている繕う働きを今度は神様の働きとして、今本当に壊れた関わりの中で心苦しい思いをしている人のために一緒に働こう、イエス・キリストはそう語られたのではないでしょうか。あなたも私に従ってきなさい。そのガリラヤ湖畔で言われた声は今の私たちにも響き渡っています。私の人生の中でイエス・キリストはあなたも私に従ってきなさい、あなたの網を捨てて、そして神様がどのように働こうとしておられるか、一緒に働く仲間になってほしい、そう語っておられる。共同緑ヶ丘教会2026年、そのイエス・キリストの招きと励ましに従ってご一緒に歩ませていただきたいと願っています。そしてどうぞこの混沌の中にある、不安の中にある私たちの社会の中で、私たちはイエス・キリストの福音を手渡す苦闘を共にしていきたいんです。楽じゃないんです。考えなきゃいけないんです。いろいろどうやってあなたも神様に愛されている一人ですよということを伝えていけるだろうか、そのことを一緒に考えていただきたいんで、一緒にロークを共にしていただきたいんで、そうやって私たちのこの社会の中で神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのイエス・キリストの御声が響き渡るように歩み始めたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私に従ってきなさい、あなたはそう言われました。イエス・キリストの後に従っていく、ワクワクドキドキする旅が始まります。感謝をいたします。私たちの人生は自分で可能性や限界を決めてしまいやすい歩みです。しかし主よ、あなたに従っていくと、時には思いもかけないような出来事に出会い、どぎまぎし、そして時には座り込んでしまうこともありますけれども、あなたは私たちの人生をそういうワンダーな、驚くような、そういう歩みへと導いてくださいました。私が決めた限界、私が決めた可能性ではなく、神様が行おうとしてくださっているその技に一つ一つ共に参与するものとしてください。祈るものとしてください。希望を抱くものとしてください。そうやってこの年も共同緑ヶ丘教会でご一緒に歩んでいくことができますように。1995年1月17日、この日を本当に自分の人生の中で忘れることのできない日として迎えられた、今も痛みを抱え、その中で歩んでおられるお一人お一人のことを覚えます。主よ、あなたが示される光がどうぞ与えられますように。何も言わずとも、そのそばに立って共に過ごす、共に涙する一人が与えられますように、そして一緒に歩むことができるように、あなたの力と知恵を与えてください。これからの一週間、あなたが進まれるそのところに導かれて歩んでまいります。出会う人一人一人との間にイエス・キリストが立ってくださいますように。 これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。